フリーアナウンサーの川村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。読売新聞科学部記者、石川千佳さんです。今日も電話でお話を伺います。石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは石川さんのご専門を教えていただけますか？
はい。記者歴は12年になります。科学部では主に環境政策や暮らしのデジタル化を中心に取材しています。
そんな石川さんに伺う今日のテーマはこちら。暮らしの中の SDGs。アルファベット大文字で SDG、そして小文字の S がつきます。これで SDGs と読みますが、初めて耳にしたという方も多いかもしれません。まずは石川さん、SDGs とは何か教えてください。
はい。国連が掲げる SDGs は、2030年までに達成すべき目標のことです。サステナブルデベロップメントゴールズという英語の頭文字から取った略称で、日本語では持続可能な開発目標と訳されます。2015年9月に開催された国連の持続可能な開発サミットで採択されました。17のゴールと169のターゲットから構成されていて、誰一人取り残さないことを誓っています。そのため気候変動などの環境問題の他に、貧困や飢餓、エネルギーや資源の有効利用など、世界が直面する課題を網羅的に示しています。
持続可能な開発目標ということなんですね。
はい。SDGs は先進国も含め、すべての国が取り組むべき目標となっています。各国政府に加え、地方自治体や企業、研究者、そして私たち市民一人一人の行動が求められています。
はい。
世界的な取り組みが進む中、衣類や化粧品など日常生活に深く関わる商品やサービスでサステナブルを謳う商品が増えてきています。こうした商品、サービスの開発は科学技術とアイデアの両輪によって支えられています。
なるほど。具体的にはどのような取り組みがこの SDGs に当たるんでしょうか？
例えば山形県鶴岡市にあるベンチャー企業のスパイバーでは、石油資源に対する依存からの脱却を目指した素材作りに挑戦しています。彼らが最初に注目したのは、次世代の素材として世界中が注目する人工クモの糸でした。クモの糸は重さあたりの強度が鉄鋼の340倍とされるほど丈夫な一方で、原料はクモの体の中で作られたタンパク質になります。このため環境中で分解することも可能で、廃棄物の削減にもつながると期待されています。
人工のクモの糸、強度があって環境にも優しいって素晴らしい素材ですね。
そうですね、夢のような素材ですが、実用化するのは大変難しい代物です。
はい。
スパイバーでは、クモの糸の構造を分子レベルで解明して、DNA を人工的に設計しました。それを微生物に組み込み、微生物の体の中でタンパク質を作らせたのです。このタンパク質を改良し、衣服などの素材となる糸を開発しました。完成した繊維は昨秋、1着15万円もするジャケットとなって販売されました。50着限定販売でしたが、すべてが完売となる人気ぶりでした。こうした商品化以外に、パリで開催されたファッションショーでも生地として使用されるなど、活躍の場を広げています。来年にはタイで本格的な生産工場の稼働も始まる予定で、最先端のバイオテクノロジーが実用につながってきていることは大きい進歩と言えます。
人工のクモの糸から洋服、すごい着てみたいですけれども、他にはどんな取り組みがありますか？
例えば農業離れにより 耕作放棄地となった土地や休耕田を活用したいという農家の思いから生まれた国産のエタノールがあります。ファーメンステーションという東京都内のベンチャー企業が岩手県内の耕作放棄地や休耕田だった場所で栽培された米を独自の技術で発酵させてエタノールを作っています。化石燃料ではないこうしたバイオ燃料は温室効果ガスが少ないことで知られています。しかし化石燃料よりも高価になってしまうことなどがネックとなっています。
なるほど。
ファーメンステーションでも当初は自動車の燃料用に開発を進めましたが、やはりコストが高くなってしまいました。しかしそこで実用化を諦めず発想の転換を行ったところがこの会社の強みです。エタノールが化粧品に多く使われていること、そしてエタノールは基本的に産地がわからないことが多いことに着目しました。国産の有機栽培された米から作られたエタノールという付加価値を押し出したところ、見事に実用化が進みました。さらにエタノールを作るときに出たモロミカスを石鹸や家畜の飼料として徹底的に活用しました。最終的には食用の米や野菜の肥料となって農地に戻ってきます。
すべてが循環しているということですね。
そうなんです。一方で名古屋市内にある繊維専門の商社豊島では、大手食品加工メーカーの工場などから出る廃棄野菜で染料を作るフードテキスタイルという取り組みを行っています。各社から集めた廃棄野菜を煮詰めて色を抽出します。ちなみに一つの食材から約10色が取れる優れものです。
10色も取れるんですか。
そうなんです。ただし天然の染料になりますから、液体として長期保存していると色が飛んでしまいます。抽出した染料はできる限り早く生地にする必要があります。生地の在庫を適切に管理し、出荷先を常に開拓しながら染料を作る手間がかかってしまいます。また工場から出る生ごみを単純に集めても染料はできません。適切な温度管理をし、品目ごとに仕分けされた廃棄野菜を腐る前に染料化する必要があります。廃棄野菜を提供する企業と根気強く取り組むということが何より大事と言えます。
なるほど。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs、 ポイントは循環と新技術ということになりそうですね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞科学部記者石川千佳さん。テーマは暮らしの中の SDGs です。環境問題やエネルギーの有効利用など世界的な課題に向けて国連が掲げる持続可能な開発目標のこと、これが SDGs ということなんですが、石川さん、 SDGs のお話続きお願いします。
はい、そうしましたら次に、日常生活に身近になってきた ICT によって加速している SDGs の取り組みを紹介したいと思います。
ICT ってこれは何のことですか。
はい、日本語で言いますと情報通信技術と言います、
はい、
例えば都内のベンチャー企業ではスマホのアプリを使って傘をシェア、つまり共有するアイカサというサービスを展開しています。アプリで利用登録をし、専用傘立ての QR コードをスマートフォンで読み取って傘を借ります。利用料は1日につき70円となっています。首都圏や関西圏などサービスを展開する地域は限られますが、登録者は約13万人にもなります。
ずいぶんたくさんの方がすでに利用されているんですね。アイカサのスタンド、私も街中で見たことあります。
そうですか、
はい、
また消費者に届けるのは商品やサービスだけにとどまりません。 SDGs では商品の追跡可能性ということも重要になります。水産庁などが取り組もうとしているのはブロックチェーンと呼ばれる 技術を資源の適切な管理に生かすことをやっています。この技術は複数のコンピューターで取引の情報を共有し、分散してその情報を管理します。これによって取引情報の偽装や改ざんが難しくなり、資源管理につながります。背景には SDGs を受けて各国には海の資源管理に対する厳しい目が向けられていることがあります。特にアワビやナマコは高級食材として流通しており、密漁が絶えません。そこで正規ルートを通じて流通されたものに漁獲証明をつけ、ブロックチェーンで管理しようとしています。この秋にも実証実験を始め、実用化を目指しています。
SDGs は流通やサービスにも応用される考え方なんですね。
はい。また網羅的に世界の課題に取り組む SDGs にとって大きなテーマの一つが貧困の解消です。東京都内のコーヒー豆輸入販売業のカフェミートは、世界中の農園とこの課題に向き合っています。特徴としては、美味しい豆をいかにして作るかというところに力を入れている点です。カフェミートでは何度も現地に足を運び、栽培指導を徹底した上で、温度管理や酸化防止を徹底させて日本に豆を運び、高級ホテルなどに卸しています。相場の数十倍の値段で買い取っても十分な利益が出る市場を作り出す工夫をしています。こうしてかつてアヘンを栽培するしかなかった途上国の農村地域から、銀座の喫茶店で愛されるコーヒーを生み出しました。
なるほど、まあ、実に様々なジャンルで SDGs が取り入れられているわけですね。そんな中、読売新聞も SDGs の取り組みを進めているそうですね。
はい。読売新聞では2020年6月、SDGs を達成するため、国連が世界の主要な報道機関に対し協力を呼びかける SDG メディアコンパクトに参加しました。SDG メディアコンパクトとは、SDGs の達成に向けて協力する全世界の報道機関、メディア企業などによる連合体です。参加する企業は国連と協定を締結し、達成に向けた課題を報道したり、自らも達成のために行動したりする役割を担います。
新聞の果たす役割も大きいですね。まあ、それにしてもファッションからコーヒーまで、まさに私たちの暮らしの中に SDGs の種がたくさんあるんですね。
はい。 SDGs は世界規模の課題を網羅的に扱っているだけに、何か一つを達成してもすぐに完璧なものとはなりません。企業は自社の製品やサービスを客観的に評価し、課題解決に向けて挑戦し続ける姿勢を貫くことが大切になります。
私たち消費者が毎日の暮らしの中でできることは何でしょうか？
そうですね。ヒントとなるのが、企業の人権や貧困対策、環境保全への対応を基準に、購入する商品を選ぶ姿勢になります。倫理的という意味のエシカル消費と呼ばれ、消費者庁が2015年から推進しています。難しく聞こえるかもしれませんが、商品をなんとなく購入し、消費する生活をやめるということから始めるのが第一歩となります。また、相方のようなものや服をシェア、つまり共有するサービスが最近増えていて、シェアリングエコノミーとも呼ばれていますが、多くの人と共有して消費、廃棄されるものを減らすということは重要ですが、かえって環境負荷を高めることもあるので、注意が必要です。自身のライフスタイルと照らし合わせながら、取り入れていくことをお勧めします。
そうですね。まずは私たち一人一人が自分のライフスタイルを見直してみることが大切かもしれません。最後に今後の展望をお聞かせください。
はい。国連が SDGs を採択して5年が経ちました。貧困の解消や教育の向上などが図られてきましたが、 新型コロナウイルスの影響が大きな影を落としています。アントニオ・グテレス国連事務総長は7月の報告書で、 SDGs の達成が困難になった、近年のささやかな進歩を消し去っていると新型コロナに強い危機感を表しています。報告書は1日 1.9 ドル未満で暮らす極度の貧困層の人が世界で7100万人増えると予測しています。これは1998年以降初めての増加となります。先住民や移民ら立場の弱い人の状況が悪化していると指摘しています。世界的に厳しい経済環境となっていますが、2030年に向けてより一層の取り組みが必要となってきています。
今日のトークゲストは読売新聞科学部記者石川千佳さん。テーマは暮らしの中の SDGs でした。石川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。今月から私、河村由美が担当します。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTeen を通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YTeen は中高生新聞の愛読者である通称 Y タミから寄せられた面白い意見をご紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、部活のニューノーマル。新型コロナはティーンの生活にも大きな影響を及ぼしていますよね。特に部活では大会や練習に影響が出ているみたいです。いろいろ工夫をしながら活動をしている部活もあるんじゃないでしょうか。今部活はどうなっているのか、みんなに聞いてみました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。福岡県高校1年の女子、鏡京さんの部活のニューノーマル。クーラーをガンガンにつけて窓を開けるという究極の非省エネ。これはまだ残暑が厳しい頃の投稿なんですよね。換気のために窓は全開で、クーラーも全開と。職場や家庭でもこういう状況続きましたよね。確かに非省エネだなと思いながらも、今年の夏は致し方ないかと。さらにマスクをしてますとね、なおさら熱がこもりがち。だいぶ涼しくなってきましたから、その点では少し楽になったかな。では続いての投稿です。神奈川県高校1年の女子、鈴門推しさんの部活のニューノーマル。バド部なのに窓を全開、シャトルが飛んでいきます。こちらも換気系のお話ですね。バド部、バドミントン部のことですけれども、軽いシャトルですから、本来は窓を閉めて無風で室内で行うスポーツなんだそうです。でも、今は換気のために窓を全開にしているということで、シャトルが風に流されて普段と違う飛び方をしちゃうわけですね。でもかえって反射神経や瞬発力が鍛えられるかもしれませんよ。では続いての投稿です。群馬県中学1年の男子、かなさんの部活のニューノーマル。休憩ちょっとやる、休憩ちょっとやる。かなさん書いてなかったんですが、何部なんでしょうかね。休憩してちょっとやって、休憩してちょっとやって、熱中症対策、それからコロナ対策ももちろんあるでしょうね。適度に休憩を挟みながら部活も休み休みという感じになってるんでしょうか。でももしね、練習が厳しい部活だったら、ちょっとラッキーって思ってるかもしれませんね。では最後の投稿です。大阪府中学1年の女子、コーヒー牛乳さんの部活のニューノーマル。マスクとソーシャルディスタンス、こんな状況下だけど頑張ります。コーヒー牛乳さんは合唱部に所属しているそうです。 マスクをしてソーシャルディスタンスをとって練習しています。今はコンクールの練習中です。こんな状況下だけど頑張りますと書いてくれました。合唱部もそうですか。感染予防のためにマスクして歌っているんですね。まあ、マスクもいろんなタイプが発売されていますから、少しでも歌いやすいものを選んでくださいね。一時中止だったり延期されていたコンクールや大会も少しずつ始まっていると聞きました。コーヒー牛乳さんもコンクールに向けて頑張ってください。ラジオ Y ティーンは目標に向かって頑張るティーンを応援しています。ということでラジオ Y ティーン、今日のテーマは部活のニューノーマルでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマはサバイバルの思い出です。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は暮らしの中の SDGs というテーマでお話を伺いました。来週のトークゲストはこの番組のキャスターとしてもおなじみの読売新聞編集委員丸山純一さんの登場です。テーマはコロナ不況の中でもなぜか上昇している株価についてです。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。